そんな心を患いながら海鮮コーナーへと立ち迷う。もちろんお高い国産うなぎなんかも腐つ。アサリやらハマグリを眺めているうちに、食べられちゃう未来も知らずにのんきに舌なんか出しているおバカさんぶりがちょっとかわいそうに思われてくる。通路ではそろそろ季節終わりのサンマが1尾98円で投げ出されていった。今年は猛暑だったから9月初めには漁獲量が少なくって無意味に高止まりを見せていたのに、いつの間にやら平年並みに落ち着いているのは不思議だ。そのくせ今度は野菜がお高くなってしまい、結局また困ってしまう。そんな異常気象、2010年と人は言います。そんなことをぼんやり思案して沸騰あたりを見回すと、ポツンと私一人が買い物をしているだけなのだった。殺風景なアルバムの一様、植物主義した商品陳列、シビアに根付けされたプライスカードの横並び。そもそも私は何のために買い物をしているのだろう。サンマの目玉に見つめられたなら、ついそんな寂しささえも心をよぎってしまう。つぶらなお魚なんかでなくって、見つめてくれる人はもうどこにもいないのに。慌ててお菓子のコーナーへと折れ曲がる。悲しみは空腹を呼び起こし、いつしか心も体も甘さばかりを求めてしまうのだ。甘味と愛情への欲求は心のどこかでつながっている。それが女の生き方さ。そんな気持ちさえ湧いてくる。老けゆく秋の酔いのスーパー。バカなことを考えていると、新発売のスナック菓子のところに小さなスピーカーが備え付けられていて、ほいっとつまめばサクッと弾ける。心でなくってお腹寂しい。小春日和の甘み溶かして、気づけば一口袋をもう空っぽ。なんて意味不明なコマーシャルが流れてきた。ディスプレイまでつけられて、マスコット人形みたいなキャラ猫が大小2匹で何やら戯れている。少し前の私ならきっと大いに好奇心をそそられて商品に手を伸ばしたに違いない。そんなウキウキした新商品への情熱が近頃なんだか枯渇しかかっている。心はいつもあんず色、懐かしいもの、疑いのないものばかり望んでしまう。雲さえ綿菓子に見えてくる。祭りの夏の懐かしさ、それって過去を求めているだけなのかな。どんな時でも優しい甘さのチョコレート、決して裏切ることのないお口の恋人カカオ味。だって心を嬉しい時にはどこまでも私を甘やかしてくれる。そうして心寂しい時には泣きたくなるくらいのほろ苦さ、切ない涙を誘ってもきっといつかは甘み溶かして、秋風の一人ぼっちだって慰めてくれる。そんな優しいお菓子なのかも。私は過去の束縛を引きずっているものだから、一番オーソドックスな幼い頃から変わらないパッケージの板チョコを2つ3つ味わいを変えて、慣れた仕草でカゴに投じてみるのだった。そうして私は知らぬ間にまた回想モードへと引き込まれてしまう。 思えば、最後にチョコをあげた頃、私たちの関係には、もうひび割れが走っていた。近頃、チョコもらうの、当たり前だと思ってるでしょう。
そんなことないって。
昔みたいな感謝の喜びが全然ないじゃない。
それじゃあ、わいわいって走り回ればいいのか？
なんて言うからちょっと笑っちゃう。でも、
お前だって昔みたいに自家製を作ったりしなくなったじゃないか。
だって、あれってめんどいの。
付き合うのもめんどいだったりして。
そんな何気ない一言が、なぜか、棘のように心を突き刺す。そんなことないよ、って甘えてみせることが、いつしかできなくなってしまった。本当に面倒になっているのは、私じゃなくって、あんたの方じゃないの？そんな糾弾が、ポロリとこぼれ落ちそうになって、慌てて飲み込んだりしていた。付き合いたての頃には、ほんの些細なこと、わずかのすれ違いであっても、それがかえって相手を認めるような、新しい発見と喜びであって、儀式みたいに、互いに謝り合ったりすることが、くすぐったいくらいの遊びに思えていた。何もかもが、ココアみたいに柔らかで、ポカポカしているぬくもりだった。それが、月日が流れるにつれて、ほろ苦くなってしまうのはなぜだろう。安い喫茶店に投げ出された、酸化コーヒーの味気なさ。私にはわからない。だけどきっと、あいつにだって、そんなことはわからないのだ。神様にだって、わからないのかもしれない。ただ、今二人が一緒になったとしても、もう、うまくなんかやっていけない。そのことだけは、私はよくわかっている。きっと、あいつもわかっている。わかっているのに未練がましく、またあいつのことなんか考えてしまう。あいつも時々は、私のことを思い返したりしているのだろうか。わからない。過去に依存しがちなのは、いつも私一人。みんな新しい遊びへ移行して、みんな新しい友達を引き連れて、平然として新しい男に抱かれたりして、幼い頃から私の周りには、そんな振り向かない心した新しがり屋さんがいっぱいだ。私はそんな生き方についてあれやこれやと悩んだことだってあったっけ。でもきっとあいつにしたってもう昔のことなんか忘れて新しい見知らぬ誰かと買い物なんか楽しんでいるのかもしれないのだ。そうして、一緒の部屋へ戻って、夕飯のひとときを迎えているのかもしれないのだ。いつか私に見せたような、さまざまな仕草と一緒になって。でも、そうだとしても、たとえそうでなくっても、もう私たちは、二度と触れ合うことなんてできないんだ。だって、あいつの面影に打ちのめされている私にしたって、もうむつまじい頃の愛情には決して戻ることなんてできないのだから。 スナックの奄美欲しさも秋日和。そんな五七五がキャラクター地味た声で聞こえてきて、 私は思わず我に返る。出所を振り向くと、さっきの新商品のスピーカーから、ポイッとつまもう、サクッとお腹に、温か心の甘み溶かして、小春日和の袋をもう一つ、開けたらつまもう、午後のおやつよ。なんて、続きの歌が聞こえてきた。はてな、と思ってディスプレイに振り向いた拍子に、今までの憂鬱めいた情感は、すっと遠ざかる。寄せ並みみたいな微笑みが返ってくる。だって、今の五七五は、あのキャラクターが読んだものなのだろうか。子供じみたお菓子の紹介に、五七五が紛れ込んでいるのがちょっと面白い。そんなインパクトに釣られてしまうのは、それって、制作者の罠に陥っているだけなのだろうか。自分の情感が、喜びと悲しみと、寂しさと愉快と、焦点を定めていない気がして、私は慌てて、お菓子の通路から抜け出した。情緒不安定の気配が漂っている。どうした私、しっかりしろ。見ろ、卵の特売が並んでいるじゃないか。これを買わずして、何を買うんだ。購買意欲の女になれ。なんて、わざとバカなことを考えて、ありったけの心を奮い立たせて、お買い得、ワンパックで98円か、なんて、小さく独り言をつぶやいてみたりするのだった。なんだか、余計に、惨めが湧いてきちゃった。向こうの方では店員がペットボトルを冷ケースに並べている。なんだか髪毛の頼りなさげな青年が、肌の色はみずみずしいばかりに、腕力の足りなそうな仕草をして、箱から取り出しているところだった。ここが終わったらエンドの切り替えだからね。中年のおばさん店員が、何か伝えているらしい。
エンドってどこのエンドです？
ほら、十三夜の。
あれって今日で終わりでしたっけ？
何言ってんの。今日が十三夜でしょう。家でお月見とかしないの？
そんなのするわけないじゃないですか。
青年は呆れたように笑った。どう見ても学生のアルバイトだ。それなのに髪毛だけが50代。週末の姿を晒しているのだった。かわいそうに、あんな髪の毛じゃ、おちおち恋も楽しめない。おしゃれだって楽しめない。余生を楽しむのが、もはや精一杯。そんな余計なおせっかいを考えていると、おばさん店員のひねった首筋から、シワが奇妙なよれ方をして現れた。鈍い肌の衰えを眺めたとき、なんだか不意にゾッとなった。私たち、盛りの頃は短くって、シーズンを過ぎて、売れなくなった果物みたいに、やがては傷んでいくばかりなのだろうか。なんだか自分の肌の調子が気になりだして、つい空いた方の手の甲をまじまじと眺めてしまうのだった。なんだかちょっと艶がないかも。それにしても二人とも、服装がすっかりくすんでいる。鼻から汚れることを前提にしているものだから、 安っぽさを極めたような制服に仕上がっているのだ。スーパーなんてどこでも同じなんだけど、せめてあんな安っぽい制服にしないで、立派に見せるべき投資をでも行ったら、その店ならではの凝った服装で仕事でもしたら、もっと店の雰囲気も変わるはずなのに。確かストアロイヤリティとかそんな言葉、どこかで聞いたことがあるような。私はまたどうでもよいことを取り留めもなく思い浮かべてしまうのだった。ぼんやり突っ立っている私、慌てて卵を選ぶ仕草をする。でもちょっと手遅れ。もし誰かが見ていたら、わざとらしい一人芝居に見えるには決まっているのだ。いい女優にはなれないな。そんなバカなことを考えてしまうのだった。